三つの願い事という昔話があります。皆様よくご存知でしょう。昔々ある町外れに働き者の夫婦がいました。でこの夫婦はお金持ちではありませんでしたが、毎日の食べるものにこと書くことはありません。健康にも恵まれて毎日を暮らしていました。である日の夕方、二人の家の前を伯爵と伯爵夫人が馬車に乗って通っていきました。それを見ていたおかみさんが言いました。あの人たちみたいに、私も一度でいいから、素敵な帽子をかぶり、耳飾りをして、馬車に乗ってみたいものだわ。すると主人も言いました。そうだな、何をするのも、召使いに手伝ってもらえば言うことはないね。二人はそんなことを言っているうちに、自分たちの生活が急にみすぼらしく思えてきたのです。おかみさんはため息をつきながらつぶやきました。こういう時に仙女様がいてくれたらね、仙女が魔法の杖を一振りすればどんな願いでも叶うっていうじゃないか。そういった途端、家の中にさっと光が入ってきまして、仙女が現れたんです。仙女は二人に言いました。あなたたちの話はみんな聞きましたよ。今からあなたたちに三つの願い事を叶えるチャンスをあげます。願い事を口で唱えればそれだけで叶うんです。ただし、願い事の取り消しはできませんよ。仙女はそう言うと、スーッと消えました。おい、お前、今のを聞いたか？え、確かに聞きましたわ。願い事が、それも三つ叶うんですって。お前さん、願い事は何にする？
そうだな。やっぱり一番の願いは、長生きすることだな。
でもお前さん、長生きしたって、働く毎日ではつまんないよ。願い事は何と言ってもお金持ちになることよ。
それもそうだな。大金持ちになりゃ大抵の願い事は叶うからな。
二人はあれこれ考えましたが、なかなか良い願い事が思いつきません。仕事が終わってからゆっくり考えることにしました。夜になり、二人は暖炉のそばに腰を下ろしました。おかみさんは暖炉の赤い火を見ながら思わずつぶやきました。この火でソーセージを焼いたらきっと美味しいだろうね。今夜は願い事の叶う前祝いに1メートルもあるソーセージでも食べてみたいね。おかみさんがそう言った途端、天井から1メートルもある大きなソーセージがドタンと落ちてきたんですね。え、嘘？今のはなしよ。おかみさんは慌てて言いましたが、もうダメです。願い事は取り消せないのです。すると主人がおかみさんに言いました。この間抜け、お前の食いしん坊のおかげで大事な願い事が一つ減ってしまったぞ。なんてもったいない。こんなソーセージなんかお前の鼻にでもぶら下げておけ。主人がそう言った途端、ソーセージがおかみさんの鼻にくっついてしまいました。しまった。主人は慌ててソーセージを引っ張りましたが、どうしても取れません。鼻にソーセージをくっつけたおかみさんは大声で泣き出しました。あ、こんなみっともない姿じゃどこにも行けないわ。どうぞこのソーセージが鼻から取れますように。その途端ソーセージは鼻から取れて床に転がりました。二人は三つの願い事を無駄にしてしまいました。それからは二度と不満を言わず今の暮らしを大切にしたということです。で、この昔話は大きなことを願わずつつましく生きる方がいいんだよっていうことを教える、そんな教えなんでしょうけれども、聖書ではね、皆さん利己的なことでなければどんな大きな願いでも神様はそれを喜んで叶えてください、そう教えています。詩篇の81-10に、あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそうと書いてあります。親鳥が口を大きく開けているひな鳥に餌を与えるように、
神もまた熱心に願う人に必要なものを与えてくださるんです。さあ皆さんはどんなことを願っていますか？もし神様がね、今晩3つの願いを叶えてあげるとおっしゃったら、どんな3つのことを願うでしょうか？私たちはどんなことを神様に願えばいいんでしょうか？詩編の 27-4 には実はダビデの3つの願いが書かれているんです。第一にダビデは主の家に住むことを願いました。第二に主の麗しさを仰ぎ見ることを願いました。第三に主を思うことを願いました。さあ私たちの願いと比べてみましょう。どうでしょうか？私たちも同じ願いを持つことができたら幸いだなと思います。さあ第一の主の家に住むということですけれど、主の家とはダビデの時代には神殿でした。ダビデの時代の神殿はテント作りの粗末なもので幕屋と呼ばれていましたね。幕屋には祭壇はあってもベッドはありません。旋盤はあってもバスルームはありません。備えなパンはあっても豪華な食事はありません。食材はあってもエンターテイメントはありません。王宮にはそうしたことがすべて揃っているのに、ダビデは立派な王宮に住むよりはあのテント作りの主の家に住みたい、そう言っているんです。なぜでしょう？そこに主がおられるからです。詩編84編に、万軍の主、あなたのお住まいはなんと麗しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。こういう言葉がありますね。神の宮の門口に立ちたい、これを口語訳聖書で読んでみると、神の家の門守となることを願うと訳されています。神の家の門守、神殿を守る守衛のことです。夜中も目を覚ましていなければならない辛い仕事です。詩編の84編はダビデの時代のずっと後に別の人によって書かれた詩編です。神殿はダビデの子ソロモンが建てたのですけれども、もしダビデの時代にすでに神殿があったとしたら、ダビデもこの詩編の84編と同じように歌ったでしょうね。王様であるよりはあの神殿の門守守衛になりたい、もっと神様の近くに四六時中おれるから。ダビデは主を愛し、いつも主の近くにいることを願ったのです。今日のキリスト者にとっての主の家は教会です。英語のチャーチという言葉はギリシャ語でキュリコンという言葉があるんですけれども、これは主の家という意味です。そこから出た言葉です。主の家に住むというのはイエス・キリストを信じ、神の子供として生まれ、神の家族教会に迎えられる、教会を自分のホームにすることです。教会の証しブレッシングスっていうのがありますけども、その中に教会の礼拝に出て魂のふるさとに帰ってきたように感じましたという一文が書かれていました。そのように教会は人々の魂のホームです。神様を求める魂は教会に来て本当にアットホームな、そんな気持ちを持つことができるんです。主の家はまた天の御国を指します。教会がキリスト者のホームであるのは、教会が私たちのふるさと天につながっているからですね。アメリカの大使館がどこの国にあったとしても、そこにはアメリカの主権が及んでいます。そこではアメリカの法律に従って物事が運ばれます。そのように教会もまたキリストの主権が固く立てられているところ、神様の言葉によって動いているところです。教会はこの世にありながら天のもので満たされ天を表すところです。でも 教会は地上にある間はまだ未完成です。キリストは私は私の教会を建てるとおっしゃいましたが、今リモデル中の礼拝堂のように地上の教会は未だ建設中です。まあ、リモデル工事はあと1ヶ月もすれば完成するでしょうけれど、また完成してほしいですが、キリストの体としての教会が完成するのは地上ではありません。天においてです。地上は、では教会は様々なトラブルに見舞われるでしょう。でもその中で清められ、整えられ、やがてきしみも傷もしわもないキリストの花嫁として天に迎え入れられます。ですから教会は天を目指す巡礼の群れです。一歩一歩天への旅を続けていきたいと思います。ダビデは詩編23編を、私はいつまでも主の家に住まいましょうという言葉で閉じました。地上での日々を主と共に歩む、そしてついに天にたどり着く、主の家で主と共に永遠に住む、そのことをダビデはここで願っているのです。私たちも主の家に住むことを私たちの第一の願いにしたいものだと思います。第二は主の麗しさを仰ぎ見るということですね。神様は全知全能のお方です。どんな欠けもない完全なお方、聖なるお方です。神様は私たちは神様を力あるお方、永遠不変のお方、正しく公平で真実なお方などなどと様々に呼ぶことができますが、皆さんそれとともに神様を麗しいお方、美しいお方と呼んでいいのです。神様は力ある主権者ですが、だからといって粗暴な独裁者ではありません。神様は実に麗しく美しいお方です。それは神様が作られた自然を見ればわかります。自然は美しいです。そしてその自然の美しさは作り主である神様のご性質を表しているのです。モーセが作りました幕屋には神様の清さや麗しさを表すために様々な刺繍が織り込まれていました。そこで使える祭司たちの服装、きらびやかではありませんが、神様の清さと美しさを表すのにふさわしいものでした。ソロモンの神殿は美しく飾られ、そこで捧げられる賛美もまた素晴らしいものでした。神様は麗しいお方です。ダビデはこの麗しい神様を仰ぎ見て心満たされたい、そう願ったのです。皆さんは神様が麗しい美しいお方であるということをどれだけ意識していらっしゃるでしょうか。深く考えてみたことがあるでしょうか。神様を麗しいお方として仰ぎ見ているでしょうか。イエス・キリストは神様の御子、麗しい神様を地上で表されたお方ですから、イエス・キリストも麗しいお方ですね。イエス・君は意図麗し、その賛美のようにキリストの麗しさを思い見たいと思います。美しいイエス様を仰ぎ見ることによって私たちも美しいものになりたい。美しい主を頭に抱いている教会が主のように美しいものになっていく、そうであれば本当に幸いです。古代から人々はできる限り美しい礼拝堂を建てようとしてきました。教会堂に入っただけで、ああここは主の家だと感じさせてくれる、そんなところが多くありますね。教会自体が人々に神様を思わせる、祈りに誘う、そんなふうに見事に作られているんです。また建物は立派でなくても、そこに集う人々が真剣にまた喜んで神様を礼拝している、そんな姿の中にイエス様の麗しさを見ることができる、そんな教会も多くあります。大小さまざまな教会があり、それぞれに個性があります。でもそこに神様がおられるということを感じさせてくれる教会、それはどこも主イエス様の麗しさ、 美しさを反映しています。ダラスファーストバプテスト教会の牧師でありましたクリスウェル先生は説教後の招きに応えまして、イエス・キリストを信じる決心、また悔い改め、また献身の決意をして、人々は講壇の近くに降りてくる、そこの教会の講壇は下の方にあって、回収席がずっと上の方にあるんですね。ですから講壇に降りてくる、その光景をご覧になって、いつも Oh, beautiful, it's beautiful とそうおっしゃってました。そうなんです。人々が美しい心で美しい主に近づいていく、これ以上に美しいものは地上にないと思います。詩編96の9に、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけとあります。聖なる飾り物、ここは口語訳では聖なる装いとなってますけれど、これは祭司やレイ人たちが身につけていた、その質素ではありますが清らかな祭服のことでしょう。また一般の礼拝者たちも礼拝に来るときには衣服を整えて、来たのでありましょうね。そんなことを言っているんですが、それとともにここには私たちが身につけるべき霊的な服装も含まれていると思います。聖なる飾り物、英語では The Beauty of Holiness と訳されています。ホーリーネスの美しさ、そうなんです。私たちも正しい心、清い心を神様からいただく、美しい心をいただいて、それに身を包んで清く美しいお方を礼拝したいな、そんなふうに思います。十字架の主のお姿、それは人の目には麗しい、美しいようには見えないでしょう。それは残酷で目を背けたくなるようなものかもしれません。しかし信仰によって主の十字架を見つめ続けますとき、私たちを醜い罪と闇と死から救い、清めてくださるイエス様をそこに見ることができます。主の十字架が何よりも麗しいものとして見えてまいりますね。人はいつも見ているものに影響され、それに似てくると言われます。麗しい主を見つめ続ける人の人生はきっときっと美しく変えられていくことでしょう。第3、ダビデが願ったのはその宮で思いにふけるということです。つまり主を深く思うということです。ダビデは主を知っていました。主を愛していました。主の御心を行っていました。数々の詩を自分で作り、盾ごとを弾いて神様を賛美していました。もうそれで十分、何も加える必要がないように思います。でもダビデはその上にさらに静かに佇んで主を思いたい、これを心の願いにしたのです。私たちが主を知っているって言っても、それは主についてのごく一部分に過ぎません。主を愛していると言っても、神様の愛に比べれば私たちが神様に捧げる愛はちっぽけなものに過ぎません。主を賛美していると言っても、神様の無限の栄光を称えるにはまだまだ足りません。ダビデはそのことをわきまえていました。そして神様をさらに知りたい、さらに愛したい、さらに賛美したい、そのためにダビデは主を思うこと、そのことに時を費やしたいと願いました。ダビデは王様としてさまざまな仕事があり、多忙を極めていたでしょう。でもその中でももっと主を思う時を持ちたいと願ったのです。現代の私たちはいかがでしょう。ダビデのような責任ある立場になくっても、なんだか自分で自分を忙しくしていませんか。インターネットの時代になりました。ありとあらゆる情報が入ってくるようになりました。インターネットを使って情報を検索すること、調べることをネットサーフィンと言いますね。情報の波に乗るっていう意味です。多くの人は情報の波に乗るどころか、むしろ情報の波に飲まれて溺れてしまっているのが 現状じゃないでしょうか。コンピューターで本を読むことができます。聖書も読むことができます。でも以前のように一冊の本を集中して一ページずつじっくり考えながら味わいながら読むということがだんだんできなくなってきましたね。聖書は単なる情報の書物ではありませんから、マニュアルを読むように読むものではありません。一行一行をゆっくり味わいながら読むものです。聖書がどんな構造になっているか、どこに何が書かれているか、どんな歴史背景で書かれたか、それを知るのは聖書を理解するのに役立ちます。その学びはぜひしていただきたい。でもそうしたことを知ったからといってそれで聖書が分かったということにはなりません。聖書は生きた神の言葉です。聖書によって神からの語りかけに聞く、生きておられるキリストに出会う、そのことなしには本当の意味で聖書を読んだことにはなりません。そういう聖書の読み方は、何年も聖書を学び信仰が成長したでなければ、した人でなければできない、初めて聖書を読む初心の人には無理だと思われがちですが、決してそうではありません。私は高校 2年生の時に、心に求めるものがありまして、聖書を買い求め読み始めました。マタイの福音書を読むうちにイエス・キリストの教えの素晴らしさにとても感動しました。そしてマタイ5の43から48で次の言葉に出会ったんです。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。ここに書かれている主税人、異邦人がどんな人を指すのか、その当時の私はまだ教会にも行っていませんでした。参考書も何もありません。一人で聖書を読んでいましたから正確には分かりませんでした。でも自分もまた主税人、異邦人と同じ人間なんだ、イエス様がたびたび非難なさった偽善者の一人なんだと気づきました。そしてさらに読み進んでいきますと、マタイ8章で大病の人が、主よ、お心一つで私を清めることがおできになります、そういった場面が出てきます。その時イエス様は手を伸ばして大病人に触り、私の心だ、清くなれと言って大病を清めてくださったということが書かれてあります。私はそこを読んで、イエス様はこんな自分の汚い心も清めることができるんだ、そのことが分かりました。それが私のイエス様への信仰の始まりでした。その頃私には聖書の知識はほとんどありませんでした。けれども神様は初めて聖書を読む私に語りかけてくださったのです。イエス・キリストがこの聖書のお言葉によって私に出会ってくださったのです。聖書の知識を増やすことは良いことです。大いに学びましょう。しかし素直に心を開いて神様の言葉に聞く、それを思い巡らすということがなかったら、時として生半可な聖書の知識がかえって人を神様から遠ざけてしまう、神様の御心を誤解してしまうということがあるのです。 どんなに聖書の知識が増えたとしても、自分が聖書を分かってやろう、そういう態度であるならば、それは正しい読み方ではありません。神様、分からせてください、そんな気持ちでお話しください、しもべは聞いております、その態度で聖書に向かうことが大切です。そして皆さん、聞いた御言葉を思い巡らし続ける、その時に私たちはさらに主を知ります。主の思いを悟ることができるようになります。主がどんなに憐れみ豊かで恵み深いかが分かってきます。その恵みによって満たされ養われてきます。そして御言葉と私の生活とが、御言葉を黙想することによってつながってくるんです。そしてそれによって私たちは御言葉を実行する力を得るのです。現代の私たちに一番欠けている黙想、これをお互いに身につけたいものです。ダビデはその宮で思いにふけるそのために、そう言って主を思うことを願いました。私たちも同じ求めを持ちたいと心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝私たちに私たちが願い求めるべきものを教えていただき感謝いたします。あなただけが私たちの願いを満たしてくださるお方です。主は大切なこと、第一にすべきものを求めるとき、他のものはすべて添えて与えられると約束してくださいました。ですから私たちもあなたの家に住み、あなたの麗しさを仰ぎ見、あなたの家であなたを深く思い見る、そのことを心から願い求めたいと思います。この祈りに応え、私たちの心と生活とあなたの恵みで満たしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。